101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今年の秋の郷土資料館の特別展示といいますか、文化財特別公開という催しがあります。慶長13年摂津の国絵図というのが久々に登場しまして、皆さんご覧いただきました。でその後、西宮の町絵図、それから西宮の村絵図というのが連続して特集展示されるという催しになりました。今日は一番最後に残っております村絵図について郷土資料館にやってまいりまして、この展館の担当していらっしゃる学芸員の笠井さんにお話をお伺いしながら拝見して、皆さんにもお伝えしたいと思います。復習ですけれど、国絵図っていうのは国家を形作っていくというために、各国のあるいは軍の区画を確定していくというふうに作られたというふうにお話聞きました。まあ、これから地方統治のための絵図を作らせていったわけですね。そしてその次に転換された町絵図っていうのは、町人の居住区を描いた絵図、まあ都市図とでも言いますか、そういうものがまあ手掛けられていった。そして今回の村絵図、これはどんな目的で誰が作ったものになるんだろうかということを興味を持ってやってまいりました。笠井さんにそのあたりのお話をお聞きしたいと思います。笠井さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
絵図のことを3回に分けて転換されまして、これ陳列替えも大変ですね。
そうですね、やっぱり絵図は数も多いので、そこからどれを選ぶかっていうのは結構苦労します、
ね、そういうことからね。国絵図はまああれ珍しいもので、めったに触れないものみたいですけれど、村絵図とか町絵図とかいうこういう個別の地図っていうのは割方たくさんある。
そうですね、地域によって数は変わってくるんですけれども、例えば、まあ、神殿開発が多く行われたところは、うんうん、多くの絵図が残っていたりですね。
これ何遍も書き直したいうことですかね。
そうですね。
なるほど、そういうことで数が多くなっていく、まあ、その中でこれはというのを、まあ、陳列の場所もありますから選んでいかないといけないと思いますが、大変ですね。
そうですね、でも村絵図と題しましたので、まんべんなく西宮の地域を表現できたらいいなと思いまして、はいはい、明治22年に町村制が実施されて、はいはい、今の西宮市域の村がですね、うん、1町と8村、西宮町とその他の8つの村に
8つも村あったんですか、は
い、統合されていくんですね。
ですか、う
ん、ちょっと言いましょうかね、
はい、言ってください、
今津村、はい、鳴尾村、はい、江東村、はい、大社村、芝村、うん、河原木村、うん、塩瀬村、山口村、
なるほど、
この8つに統合されていくので、
あるもんですか。
その中の、まあ、ちょっと北部はですね、絵図がこちらの収蔵していないので出せなかったんですけれども、はい、南部の8村については、まあ、大体それぞれに所属する村が出るようにしています
。そうですか、
はい、
じゃあ、まあ今回郷土資料館の展示室の入り口の、まあ、玄関みたいなところですが、そこのガラスケースの中に地図がまあ展示されている。割り方たくさん6つあるんですか。
そうですね、正面のケースに、6点と、はい、あとちょっと中に入っていただくと、うん、大きな展示台を用意してるんですけども、
その上に7つ、
はい、7点、
7つの地図を皆さん忘れないように見ていただきたいと思います。村絵図っていうのに何か町絵図とは違う意味っていうのはありますか。
まず村と町っていうのが地域を構成する土地がかなり 違ってきていて、町はやっぱり屋敷が中心なんですけれども、村っていうのはあの電池とか工作地、
畑や田んぼが中心になる、
はい、かなりあの大きな面積を占めていますので、そういった意味ではあの絵図の形も違ってきますし、まあ、絵図で描くときにどこを重視しているかっていうのも違ってきます。
なるほど、目的も違っているんでしょうね。じゃあ今回はどこから見たらいいか教えてください。
はい、ではまずあの正面入ってすぐの展示ケースの中の壁にかけている真ん中の絵図を見ていきたいと思います。40
センチ50センチぐらいの大きさですね。
そうですね、縦が40センチ横が60センチぐらい。
あ、60センチありますかね、はい、かなり色があの使われていて、墨色といいますか藍色、それから黄色、緑、赤などが使われていて、なかなか賑やかな地図になってますが。
そうですね、あの色の数が多いのが、うん、この中で表現したい村が3つあるからだと思いますね。
これで3つ入ってますか。
はい、鳴尾村、今津村、上田神殿、この3つの集落を1つの絵図で表しています。
地図やと言いながらこの絵も面白いですけれど、上にいっぱい字が書いてありますな。
そうですね、あの絵図では表現しきれなかったところを上のあの文字で表現してるんだと思うんですけれども、何が書いてあるかというと、はい、鳴尾村、今津村、上田神殿がのうちのですね、神殿部分、はい、新しく開発された工地がいつですね、どれだけの石高あったのかということが書いてあります。
あ、そうですか。まあ地図だけ見たらそんなん分かりませんわな。
そうですね、うん、でもあの地図を見ても、うん、ちゃんと神殿を強調している表現があるんですね。はい、海側のところを見ていただきたいんですけれども、それぞれの村からちょっとこう舌が出るようにですね、ペロッと長くなっている場所があって、
ありますね、
はい、赤い線で囲まれています、
うんうん。
この部分が神殿を表しています。
神殿っていうのは新しく作られた田んぼという。
そうですね。一番最初、江戸時代の初めの頃に検地をして、はい、村の領域を確定するんですけれども、はい、それから後ですね、
はい、
開発されて石高が村に編入されていく、その段階をこの絵図で表現しているんです、ね。
前回幕府が検地された時よりこんだけ広がりましたよということが分かるように。
そうですね。しかもその中で黒い線でちょっと区画を区切っているんですけれども、はい、神殿といっても一気にですね、領地に入っていくわけではなくって、うん、はい、何年にこれだけ、石高を編入しました、で次の段階ではこの年にこれだけっていうふうに順々に、まあ、あの南の方に向かって開発が進んでいるので、それをこの絵図で表しているようです。
でそれが分かるように上に文字で書き込んである。
そうですね、
この年にこんだけ広がりましたということが分かるようにということですね。これも一つ意味がある地図。
そうですね、
いつ頃のものですか。
はい、この絵図がですね、はい、ちゃんと作られた日付が書いてありまして、はい、天保8年1837年の4月に作られた絵図だと分かります。
1837年ですか。
ただこの絵図はですね、かなりあの大雑把な絵図といいますか、はい、それぞれの村の中がどういう状態だったのかっていうのはなかなか見えてこないの で、
ね、でね、
もうちょっと詳しく知りたいなと思うときは、はい、例えば今津村だったら今津村の絵図、鳴尾、はい、だったら鳴尾村の絵図っていうのを見ていかないといけない、
ね、そうか、そういうふうに見ていけますか。
そうですね、はい、そのためにあの左右にですね、はい、今津村と鳴尾村の絵図を展示しています。
早速その今津村へ移ってもらいましょうか。
はい、でこちらの今津村の絵図なんですけれども、作られた年代こちらも書いてありまして、天保8年3月に作られた絵図ということが分かります。ですので真ん中の絵図のちょうどですね1ヶ月前に作られたものなんですね。
あ、そうですか、はい、もちろん作った人は違うんでしょう。
そうですね、作った人も書いてありまして、うん、右側の絵図がですね、うん、今津村でいうと年寄りの二左衛門という人物が書いてある、
はい、
でその左にですねもう一人書いてあるんですけど消えて見えないですね。
ああ、そう
だな、はい、で、左の絵図を見るとやはり年寄りの二左衛門。
あ、やっぱり関わっておられ
る。そうですね、うん、で他にあの村役人で庄屋さんともう一人の年寄りの名前も書いてあります。
ああ、そうですか、
はい、ですのであの村の絵図っていうのは基本的に村の役人ですね、庄屋さんとか年寄りといった役人が作って、うん、大体があの支配者に提出するという形で、
なるほど、
あの残されるんですけれども、この絵図もですねやはり村の役人が作っています、ね、
大きさは先ほどの絵図とあまり変わらない、ちょっと小型かなっていうぐらいですが、
そうですね、
やっぱりあの水色とか黄色とか赤とかそういう色合いがつけられていまして、もうだいぶ慣れてきましたから分かってきたんですが、川は水色ですな、
はい、
それから赤は道でしたな、
そうですね、
大体そういうことかな。それから黄色いところが田畑、
はい、
いうことですね。
そうですね、うん、この絵図では畑が黄色、田んぼが黒で表しております。
そうですか、
はい、ははは。ですので、あの今津村は海沿いの村なので、はい、おそらくですね、土地もそんなにこう豊かではないというか砂地であったかなと思うの で、ね、そのあたりが畑、はい、で北側に田んぼがあったようです。
そうか、今津の北の方は田んぼやったんですな。
でこの絵図で特徴的なのが、はい、この今津村の領域の南側に張り紙がしてあるんですね。
あ、紙貼ってありますね、
はい、あのちょっと下から見るとですね、浮いているのが分かると思うんですけども、
下に何か書いてあるなという感じですね。
そうなんです、はい、めくるとですね、今上の紙張り紙では黄色い畑が書いてあるんですが、うん、下には、緑色で色が塗りつぶされている状態になっています。どうもですね、神殿が開発される前の状態を描いているようなんですね。
草っぱらやったということですか。
そうですね、足原とかそういう感じなんじゃないかなと思うんですけれども、
そのこともちゃんと示しているわけです。めくったら分かります、前の状態という。
そうですね、やはりこの絵図も神殿を強調して描いているのかなと思うところがありまして、あの以前の村絵図の状態と、うん、その上から新しくこの時代にの状態っていうのをこう対照できるようにしているのかなというふうに思います。
村の形がだいたい分かって、その右側あたりに川がずっと流れてます。
はい、
この川は枝川ですか。
そうですね、一番東を流れているのが枝川で、そこから
甲子園のあたりいうことですね。
そうですね、分流して猿川も書いてありますの で、
本 当、 です、ね、
はい、本当に甲子園のあたりからちょっと西に来た。
そうですね、で、あの赤いのは道出すということですが、一番上のあたりに赤い横に東西に走っている太い線、はい、これはどんな街道なんでしょうね。
これはあの尼崎を抜けて大阪に続く中国道、は
い、今我々が旧国道と呼んでいるあの道ですね。
そうですね、はい、
中国街道ですか。
そ の、 あの、まあ、南に今津の町があったりっていう感じですね。
そのあたりのことがこの地図見たらよくわかりますね、はい、はは。さらにこの地図からもう一つ向こうの大きな地図、右の端の方には1メーター角ぐらいの地図が、絵図がかかってるんですが、これは、
はい、こちらの絵図が、鳴尾村の絵図です。でこの絵図はかなりあの年代が遡るんじゃないかと思うんですけれども、私の、まあ、考えるところでは明和6年頃、1769年頃かなと。
760、ああそうですか、はい、もう300年近くということにな
ります ね、 そうですね。でなぜそういう年代だと思うかというところなんですけれども、はい、この鳴尾村もですね、今津村と同じように、うん、南側、海の方に向けてどんどんと神殿が開発された村だったんですが、はい、この絵図を見ると、はい、緑色で表された上田神殿から南に一区画だけ堤防が築かれて、はい、中に神殿が開発されていることが書いてあるんですね。
はあ、あれ堤防なんですな、茶色く塗ってあるのは、はい、はあ、海に近いところだ。
で一番東側を見ていただきたいんですけれども、はい、ここだけですね、堤防が書いていなくって、
ないですな、
はい、点線で囲まれた区画の中に淡い黄緑色で色が塗られている、
ええ、ここは神殿ということですね。
そうですね、こちら神殿なんですけれども、うん、まだ県知庁の中に入っていないというか国高が編入されていない土地で、
どんだけ植えられるかわからんぐらいの神殿やということ。
そうですね、はいはい、そういう新しく開かれた不安定な土地を、うん、見取り場とかっていうんですけれども、
あ、そうですか、
絵図の中でも砂浜見取り畑というふうに書かれています。
なるほどね、まだ検知されてまへんねんっていうわけですな。
で、ね、うん、でこの辺りの場所がですね、国土が編入される、正式に編入されるのが、はい、明和7年ということが他の絵図からも分かりますの で、
そ、 で、
はい、それよりも前の絵図で、さらに絵図の判例のところに、はい、五稜揚げ地という文字が見られます。
ほうほう、
でこれはあの西宮の町絵図の時にもお話したんですけれども、はい、尼崎藩領だった西宮町とかその付近の 村がですね幕府の領地になったのが明和6年のことなので、はい、明和6年から7年の間、まあ、大体明和6年頃ではないかと思います。で、真ん中の絵図と比べると真ん中の絵図の方が開発が進んでいることが分かります。
はは、簡単な絵図ですけども その差が分かるわけですな、は
い。で、真ん中の絵図を見ると、はい、この黒い線で引いてあるのが堤防でして、はい、こう堤をどんどん南に作っていって開発していくんですけれども、はい、鳴尾村の絵図を見るとまだ最初の1段階目の堤防しかないので、
これは古い地図やということ
だ。そうですね。で、さらに面白いのがその堤防の南側に、うん、砂浜網引き場というふうに書いてあって、はいはい、ここがですね、どうも漁をしていた場所。
網引き場や。
そうですね。
なるほどね。
漁するための網をこう引いていた場所っていうことが分かりまして。
まだ田畑ではないという。
そうですね。ははははで、おそらくですね、この神殿っていうのは畑、田んぼではなくて畑だと思われるので、はい、鳴尾村ではこの神殿で麺とかですね、そういうものを作りながら、さらにその先の砂浜で、まあ、漁もしていたのかなっていうのが考えられます。
綿畑はここやったんやね。え、綿栗豚がありますけれど。
そうですね。
ああ、そうですか。そういうことが分かりますな。産業も伺い知ることができる。
はい。
ああ、そういう地図なんですな。さらにこう手前の方になりますと、
はい、下の方には、はい、軸装されていない絵図を3点並べているんですけれども、まず最初に神殿つながりでいうと、真ん中の展示台の上には上ヶ原神殿の絵図を載せています。
これあんまり大きくないですけど、まあ、40センチ角ぐらいの紙に描かれた絵図ですけれど、はい、山がポーンと上にあるので、まあ、大体位置はわかるなという感じですね。
そうですね。で、この兜山の南側、あ、はい、じゃないですね、これは兜山の東側に当たるのかな。
そうですか。
絵図ではなぜか南というふうに書いてあるんですけど、
う
ん、
そうですね、
ここにですね集落が書いてあって、うん、上ヶ原村というふうに書いてあります。
上ヶ原村、はい、はい、
上ヶ原村っていうのは、まあ、神殿開発をして集落ができた場所ですね。
あ、そうです
か。はい、あの上ヶ原大地の上に開かれた村でして、兜山も目立つんですけれども、その下の方にもですね、緑色の、まあ、山が描かれていて、はい、ここがですね、段丘状にこうぐっと土地が上がる、そういう表現がしてあるんじゃないかな。
なるほどね。なるほど、なるほど。
で、神殿なので、まあ、高地をメインに描く絵図が多いんですけれども、はい、この絵図は、まあ、上ヶ原神殿と、モンド村とかとですね、あの水の利用について、うん、まあ、ちょっと争いが起こった時に描かれた絵図ということなので、うん、耕作地ではなくって集落ですとか道、うん、あと水路、そういったことがあの詳しく表現されています。
なんか地図の真ん中にピラピラする紙が貼ってあって、なんかいっぱい書いてあるんですけど。
そうですね、張り紙で注記がしてあって、うん、一番右側の張り紙を見ると、はい、モンド村で新しく水車を作るので、うん、その水の利用に関して訴訟があったというふうに書いてあって、はい
は
い、あ、
その記録なんです
ね。そうですね。その上に小屋があって、これが水車ですね。
はい、そうですね、水車の小屋の絵が書いてありますな。
道ですとか川の名前とかが細かく書いてあるので、そういうところに注目して見ていただきたいなというふうに
思
います
。二川が流れておりますな。
はい、二川があって向こう側があって、
赤い筋がビューと書いてあるのは、
これはですね、京海道、京都の京に海に道と書いて、うん、はい、これ西国街道を示しています
。そうですね、京海道っていうのは京へ行く道ですから、これは西国街道の、それをずっと左側西の方へ行きますと、西の宮津と書いてあります。
そうです、
ね、西の宮へ出てきたということですな。
まあ、こういったことがですね、この絵図からは分かります。
なるほど、これも面白い絵図ですね。
そうですね。今度はですね、あの上ヶ原神殿も集落が書いてあったんですけれども、はいはい、屋敷をもう少し詳しく書いた絵図を紹介したいと思います。
はい、
これがですね、元禄3年の、下原林村の様子を描いた絵図で、後の時代の写しなんですけれども、まあ、かなり細かくですね、村の中の様子が分かるので紹介させていただきます。
横に5、60センチかな、縦は40センチぐらいの横に長いような紙に書かれています。真ん中に黒い線がビューッと通っています。これは道ですか？
そうですね、この絵図の中では黒い色が道、
そうですね、
はい、で緑が竹、
竹ですか。そうなんです。植物の竹。
はい。植物の竹を表していて、集落の外、外周をですね、ずっとこう竹がちょこちょこと生えているような表現になっているので、まあ、下河原林村のこう村の外側にはですね、竹林がこうぐっと囲んでいるような様子だったんじゃないかなと思います。
この絵図で見る限り、村中全部囲まれて竹林が作られてた。
そうですね。あとはこう屋敷のこう周囲にもあるので、まあ、これ竹垣のような感じかなというふうに。
それぞれの屋敷が相当広いこう地面で囲われてますね。
そうですね。で、敷地の中のどの位置に家が書いてあったのかっていうのもちゃんと表現されていて、
はい、家の形までそれぞれ違うことが分かりますね。
そうですね。家の大きさ、形、あとそこに住んでいた住人なんかが書き込まれています。
そうですか。そういやこの村は街道筋に向かい合って並んでいたような村ではない。一つずつの家が囲いに囲まれた広い土地を持った家やということが分かりますね。
そうですね。まさにあの村の集落の景観っていうこというふうにできると思います。
そうですね。これいつ頃でしたか。
これが元禄3年ですので、かなり時代が古くてですね、1690年頃のことになります。
その頃にこんなものが書かれていた。
はい、
すごいですね。これはまあそういや村の全体の様子を知るために村役人が持ってるというようなもんですか。
そうですね。あの村の全体ということで言うと、うん、この屋敷がある場所にプラスしてあの高地、うん、そこも含んで村全体なので、
そうかそうか、
はい、これは村の中でも人が住んでいる集落、
村落ね。
そうですね。そこをクローズアップして描いた絵図だと思います。
そういうのを知る必要もあったわけよね。
そうですね。で、大体ですね、村役人は自分たちで作った絵図を支配者に提出するんですけれども、はい、その時にきちんと写しを作ってます。
なるほど、なるほど、はい、これは写しの分ですね。
そうですね。これは写しの写し。
なるほど。それにしても貴重なもんですね。
そうですね。
じゃあ大体このケースの中ではそんなことなんでしょうか。
そうですね。あと1点ですね、一番の右側に中村の絵図を
中村、
はい、展示して。
結構大きい絵図ですね、はい、1メーター角ぐらいあるじゃないですか。
そうですね、はあ、でこれが面白いのが、はい、あの右の方にですね、付箋張り紙がついていて、
ああります、あります。
中村の石高とこの絵図を描いた人物、作成年と提出先が書いてあるんですけれども、明治2年に兵庫県に宛てて提出された絵図ということ
が、明治のもんですか。
そうなんです。
一番新しい、
はい、あの形としては江戸時代の絵図と似ているんですけれども。
似てますもんね、はい、僕は江戸時代かと思いましたが違うんですな。
明治の図なんですね。で、
中村っての結構大きな村やったんですね。
そうですね。ピンクであの人間が住んでいるですね、居住地が書いてあって、 その周りを黄色の工作地が囲んでいるっていう感じ。
これはきっちり分かるように書かれてますな。
はい、であの一番詳しく書いてあるのがこの広田神社かなと思います。
広田神社がね、しっかり書かれて、まあ近い神社ですし、ある意味村人の誇りでもあったんでしょうな。
そうですね、でちゃんと参道があって、その鳥居がある、そういう様子も書かれていますね。
しっかり書かれてますね、はい、まあこれは一つ中村のことが分かる地図。
そうですね、
さっきから言われてるちょっと離れたところに一点あるのを忘れないでって言われて
そうです、ね、
あれは何でしたですかね。
はい、じゃあちょっと移動しながら、はい、
これがまた面白そうな地図なんです、
はい、この絵図はかなり大きくてですね、展示台に乗らないのでちょっとこう独立して展示しているんですけれども、
ね、でーんと場所を取って通路を塞ぐような形で並べられてますが、
絵図の名前を兜山三論絵図と言いまして、
はい、
兜山の領有をめぐって、うん、この兜山のですね、東側の集落ですね、大一の庄五ヶ村っていうんですけれども、
どんな村ですか。
はい、壇上村、上大一村、下大一村、門戸村、観音村、
この五ヶ村、この5つの、
はい、
なるほどね、
がですね、兜山は誰のものなんだということを争ったんですね。で、あの観音村はこれは自分たちの村のものだという、
うん
う
ん、
で、他の村はですね、いやいや大一の庄五ヶ村全体の山だというんですね。で、観音村っていうのは、まあ、字がですね、
うん、
あのなかなか読みづらい、市民ならわかると思うんですね、はい、観音寺の観音、
観音寺さんの観音、はい、
で、これ実はですね、あの観音寺が あの戦国時代にですね、はい、陛下で焼かれてしまって、
そうでした。
そうなんです。で、そこに住んでいたですね、お坊さんたちが山の麓の方に降りてくるんですね。そこで、まあ、集落の中に居ついてできたのが観音村というふうに言われてまして、
あ、そうか。
そういう由来があるので、観音村は観音寺の領地であった兜山は自分たちの領地なんだという主張をするんですね。で、この反論が起きた時代が、大体、上京2年ですね。1685年から始まりまして、何回かこう、裁定を繰り返しながら、享保10年、1725年に、まあ、こういう絵図を作って、結論が降りたというふうに伝わっていまして、この絵図は、この享保10年、1725年頃の絵図だと思われます。
そう
です。
それじゃあ、まあ、一件落着の時に、ね、まあ、作られた絵図ということですね。
はい、この時代で、まあ、今と違うのが、うん、観音寺のある場所が本堂跡というふうに書いてあって、はい、今あの観音寺さんがあるのが大体この後このぐらいだと思うんですけれども、この時代はですねまだ麓に降りてきている時代なので、うんうんうん、観音寺というのが観音村のそばにあります。
そうですね、はい、これ見たらよくわかりますわ。今までどこにあったんやろうと思ってたんですけどでそれが山へまた戻ってあそこにちゃんとあの置きましたよというのがここでわかるわけですね。
そうですね。
じゃあこの黄色い部分は、
はい、あの絵図は黄色と白で色分けされているんですけれども、はい、領地を争っていた五ヶ村のうち、うん、観音村だけ白でその他の村が黄色で表されています。
あ、なるほど、そういうことですね。それじゃあこれややこしいですね。黄色と白とが入り混じってますから話決着ついたと言いながらあちこちにこうあの観音村があったり門の村があったりするわけですから。
そうです ね、あのこの辺りがですねいかにあのややこしい地域だったかっていうのは分かると思いますね。
兜山三論絵図、三論っていうのは山を論ずると書きました。これは昔、そういう土地の問題なんかで揉めた時のことを示す三論だ、その時のことを示した地図ということで、はい、とても面白い地図いやいや国絵図から町絵図そして村絵図と移ってきましたが、まあ、今回もなかなか面白い昔の西宮のそれぞれの地域、今はまあ西宮市内ですけれど元の村がどんな風であったかというのがこの地図を見ることでとってもよくわかる、いい企画をしていただきました。ありがとうございました。どの辺を見てほしいとかありますか？
そうですね、あのそれぞれの村それぞれの絵図がとても特徴があるものなので見ていただきながら、まあ、あのこの村がどういう村だったのかなっていうのを想像していただきながら見ていただきたいな。
張り紙絵なんかもありますから、一つの絵図の中でその絵図に描かれてた中でも順番があるよというかだんだん変わってきたのよというようなことが分かるような絵図でしたね。
そうですね、あとはあの向こう側とかですねいろんな絵図に出てくる川もあったりするのでそれを基準にですね、まあ、これどこのあたりにあったのかなっていうのを見ていただ
きます。今はどうなってるかっていうのをね分かるような気がします。いやいや、どうも詳しいお話をしていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は郷土資料館の笠井学芸員さんのお話を聞きながら、特集展示西宮の村絵図を拝見いたしました。これいつまでやってらっしゃる？
はい、この、展覧会が12月28日、
まだありますのでどうぞ皆さんご覧になったらいかがでしょうか。年末のいい、行事になるんではないでしょうか。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。